続きまして聖書朗読をさせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所は第一サムエル記の12章の全体になっております。1節から25節。第3版旧約聖書をお持ちの方は483ページ、第2版ですと441ページになります。第1サムエル記の12章1節から25節まで。第1サムエル記12章1節。サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今見なさい、王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだ。さあ今主の前、油を注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。彼らは言った。あなたは私たちを苦しめたことも迫害したことも人の手から何かを取ったこともありません。そこでサムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれたもので者が証人である。すると彼らは言った。その方が証人です。サムエルは民に言った。モーセとアロンを立て、あなた方の先祖をエジプトの地から上らせたのは主である。さあ立ちなさい、私は主があなた方とあなた方の先祖とに行われた全ての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出しこの地に住まわせた。ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハソルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦いを挑まれたのである。彼らが私たちは主を捨てバールやアシュタレッテなどに仕えて罪を犯しました、私たちを敵の手から救い出してください、私たちはあなたに仕えますと言って主に叫び求めた時、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに暮らしてきた。あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見た時、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや王が私たちを治めなければならないと私に言った。今見なさい、あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に従え、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王もあなた方の神主の後に従うなら、それでよい。もしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下る。今一度立って主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか、だが私が主に呼び求めると主は雷と雨と下される。あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。それからサムエルは主に呼び求めた。すると主はその日雷と雨と下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れた。民は皆サムエルに言った。あなたのしもべ どものためにあなたの神主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方は全ての悪を行った。あなた方はこの全ての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず、救い出すこともできない虚しいものに従って脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。まことに主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すなどことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。今朝は以上の聖書の箇所からサムエルの告別説教と題して横谷牧師よりメッセージを賜ります。
では一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今日も私たち一人一人をあなたが御前に招いてくださり、こうしてあなたを礼拝することができることをありがとうございます。次し1週間の御前に犯したふさわしくなかった言動、態度、またなすべきと分かっていながらしなかったこと、またしてはいけないと知りながらもしてしまった一つ一つの罪を今どうか許してください。先ほども賛美したように、イエス様の十字架によって私たちのこの罪が洗い清められ、今御前に神の子供として立たせていただいている恵みを感謝します。どうか神様、今日あなたご自身を心から覚え、神様の愛をしっかりと握ってこの街道を出ていくことができるように、神様が一人一人に親しく語りかけてください。ふさわしくないものが御言葉を取り継ぎますので、神様どうか清めてくださり、今日主よ、あなたが愛してやまないこのお一人お一人にあなたが年頃に語りかけてくださるように、心からお願いをいたします。今日この場に集えなかった兄弟姉妹の上にも、またそれぞれの地で持たれている礼拝の上にも、神様あなたの平安と祝福がありますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。非常に長い箇所で、読んだだけでですね、疲れちゃったかもしれませんが、ご一緒にこの12章から神様のメッセージを聞いていきたい。今日も3つのことを共にね覚えたいと思います。少し内容を最初に把握しておきたいと思います。ちょっと長い箇所でしたからね。12章の1節から6節までがまず一区切りとなっています。ここでサムエルというイスラエルのこの指導者ですねが、もう年取っていよいよ次の世代、次はサウルという王様ですけども、王様にこのバトンをタッチする段になってですね、自分のその生涯において、そのリーダーシップにおいて不正があったでしょうかということを民にこう確認するわけですね。自分は悪いことが、落ち度があったら それを改めるから、もしあったら申し出てくださいというふうに聞くわけですね。それに対して人々が、いやないですというふうに答えてくれるということ、このことがまず最初にサムエルがしたことですね。自分の身の潔白をここで証明しているわけです。なかなかこんなふうにね言えないと思いますけども、サムエルは神の前に正しい歩みをしていたんだということがここからよくわかります。でその上でですね、6節からサムエルはいよいよこの語りたいことを語るわけですね。6節でサムエルは民に言った。一緒に読みましょうか。3、はい、モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主であるですね。ここから神様の恵みについて6節から11節までですね、サムエルは語るわけです。これはイスラエルの歴史ですね。エジプトから救われて、そして約束の地カナンに入り、そしてその地で起こったまたいろんな出来事、そこでなされた神様の救いの技をここで、イスラエルのためにもう一度サムエルは語るわけですね。そんなことは知ってますよっていうような内容だったかもしれないですけども、あえてサムエルはこれまでの恵みを、神様の恵みをですね、ここで語るわけです。そして12節から今度は現代のこのイスラエルの民に向かって語るわけです。アモン人ナハシュ、アモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、つまり外国からの圧力がかかったときに、あなた方は神様が王様であるのにその王様を退けて人間の王様を求めた、それは17節にあるように主の御心を大いに損なったことなんだよということを語るわけです。ここでサムエルが言っていることは、イスラエルの民が犯した罪を指摘しているわけですね。王を求めるということが一体どういうことであるのか、それは神の御心を大いに損なうことだったんだよということをここでサムエルは語るわけですね。そして16節以降にはですね、このその自分が今までこう語ったその内容が確かに真実であるということを証明するために、神の奇跡をここで見せるわけです。今17節、小麦の刈り入れ時ではないか、だが私が主に呼び求めると主は雷と雨と下される、あなた方はそれを 見たら王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り心に留めなさいと言って、18節サムエルは主に雷と雨を降らせてくださるように願うわけですね。小麦の刈り入れっていうのはこれ5月から6月の時期だそうです。イスラエルでは詩編なんかにも書いていますが、この時期に雨が降ることはまずないそうですね。ですからこの時雷と雨が降ったことを通して、あ、これは自然現象じゃなくて神様がサムエルの祈りに応えられたんだなっていうことがよくわかる印だったわけです。神様はサムエルのこの求めに応えて雷と雨を下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れた。ああ、サムエルが語っている罪の指摘は本当なんだな、自分たちは本当に神様の前に悪いことをしてしまったんだなということをここで人々は悟るわけですね。そしてサムエルに、私たちが死なないように神様に罰せられて滅んでしまわないように取りなして祈ってくださいということを19節で頼む。それに対して20節以降でサムエルがそれに応えていくということが今日の聖書の内容ですね。23節で、私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない、 私はあなた方に良い正しい道を教えようっていうふうに、そして24、25節とまた良い正しい道をね、サムエルはここで語るわけです。サムエルはこれまで、裁きつかさとしてイスラエルのリーダーとしてですね、イスラエルの国を指導して導いてきたわけです。しかしここでバトンがタッチされて、今度は王様がこの国を治めていくようになるわけですね。しかしサムエルはこの後も続けて民のために取りなして祈るということ、そして神の言葉、聖書の言葉を語るという預言者としての務めをこれからも続けますよっていうことをここで約束しているということですね。13章以降からはいよいよサウルが中心人物になっていくわけです。しかしサムエルはその側面からですね、援護していくということが書かれています。これが今日の聖書の内容です。少しちょっと長いですけどね。まずはサムエルの潔白証明、そしてその後イスラエルの歴史、そしてイスラエルの罪の指摘、そしてサムエルの取りなしということですね。それが今日の箇所に書かれている内容です。大体皆さん分かったでしょうか。はい、今日はここから3つのことを覚えていきたいと思います。今日最初に皆さんとこのところから覚えたいことは、サムエルは一体なんでこんなことを語ったのかということであります。先週ね、礼拝に来られた方は共に学びました11章を見るとですね、よくわかるんですけども、11章で外国の敵が侵略してきたわけです。それに対して神様はサウルを用いて、サウルに聖霊を注いで、サウルの手によってイスラエルを救ったんですね。具体的に言うとヤベシュ・ギルアデという、イスラエルの一地域の人たちを救ったんです。でそれによって今までサウルが王様になることに対して不満があった人たちも、ああサウルは本当に神様に選ばれた人物なんだっていうことで、こう皆がですね、15節、11章15節、最後見ると分かるように、皆がこのサウルを王としたことを大いに喜んだわけですね。つまり結束がイスラエルの固まったわけです。神様がサウルを選んだんだ、そしてサウルは自分たちの王としてふさわしいリーダーシップがあるし、また聖霊の賜物があるし、謙遜だし、神様に栄光を期す素晴らしい器だということで、みんなが喜んでいるわけですね。いいですか。そのような時にサムエルはあえて十二章を語ったんですね。言わなくてもいいんじゃないでしょうか。せっかくみんなこう一致してるんですから、そんな人々の罪をここでもう一度蒸し返す必要なんかなかったのではないか。文脈から言えば12章を飛ばして11章から13章に行った方が内容としてもよくわかるわけです。でも聖書はここにどうしても必要だから12章を挟んでいるわけですよね。現代の私たちもまたここから聞かなくてはならない戒めがあるからですよね。サムエルも言いにくかったと思うんです。もうみんながこう王様万歳とこう本当にこう、サウルはですね、これは神様の救いだって言って神様に栄光を返すし、人々は本当にサウルを通して救われたその救いの喜びで満たされて大いに喜んでいる、礼拝している、その時に肩腹の痛いことを言わなくてはならないサムエルは辛かったと思うんです。でも言わなくてはならないと彼は感じて語ったのがこの十二章になるわけですね。ではサムエルは一体何を語りたかったのか。翻って言えば殉教の時に私たちが神様から聞かなくてはならないことは何なのかということですね。逆境の時というよりはどちらかというとうまくいっている時ですね。 さあこれからという時に私たちが耳を傾けなくてはならないことは何であるかということです。サムエルはここで、6節、さっきも言いましたけども、こう切り出すわけです。モーセとアロンを立ててあなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主である。これがサムエルがまず言いたかったことですね。8節お読みしますね、はい、ご一緒に読みましょうか。3、はい、ヤコブがエジプトに行った時あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出しこの地に住ませた。ここでサムエルが言わんとしていること、それはヤコブというのはイスラエルの民ですね。イスラエルの民がエジプトに行った時、そこで本当に苦しい思いをして救ってほしいということでイスラエルの民が神様に叫んだ。すると神様はモーセとアロンを使わされてあなた方をこの地に連れ出してくださったんだよということを言ってるんですよね。続けて、9節では、この神様をその民は忘れて、こうまたバールやシュタロテといった偶像に仕えるわけです。そのためによってまた苦しい思いをした時に神様に10節ですね、叫び求めた時、11節、これも読みましょうか、ご一緒に。3、はい、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに暮らしてきた。サムエルがここで言わんとしていることは何か、いいですか。そしてこのから王様王政が始まって、サウルを中心としてイスラエルがこの順風満帆に歩もうとしていくときに、まず語っておかなくてはならないと示されていたことは何か、それはいいですか、本当の救いは神様から来るんですよということですね。6節、モーセとアロンを立ててあなた方を救ったのは主である。神様に目を留めなくてはならないってここで言ってるんです。エジプトであなた方が苦しんでいた時に神様がモーセとアロンを使わしたんだよ。あなた方がこのセラとかの将軍に苦しみにあっていた時に神様がエルバールというのはギデオンのことですね、ギデオンを使わし、ベダンとエフタとサムエルを使わしてあなた方を救ったんだよってここで言ってるわけです。つまりこれからサウルが王となって、サウルがこのメインとなって歩んでいくけれども、でも本当にあなたを救うのは人間の力によるのではないんだよ、神様があなたを本当に救うんだよ、そのことを決して忘れてはならないというのがサウルがここで言いたかったことなんですね。サウルはこの時分かっていたと思います。11章の13節でサウルは言いますね、しかしサウルは言った、今日は人を殺してはならない、今日主がイスラエルを救ってくださったのだから。でも民はそれがだんだん分からなくなっていく可能性があるんじゃないだろうか。またサウル王もまた神様の救いから離れていってしまうことがあるのではないか、皆が大いに喜んでいたそのさなかで、サムエルだけは心配だったんですね。本当にこの人たちは大丈夫だろうか、自分は老いてもはや力を失ってこれから大戦退いていかなくてはならない、でもこれだけはこのために語っておかなくてはならない、それは主こそ神である、主こそ誠の王であるということですね。翻って言えばそれを今日神様は私たち一人一人にも語っているということです、ね、 今本当に苦しみの中にある人にとってはこのことは入りやすいかもしれないですけども、順調な時ですね、その時に私たちはこの言葉を聞かなくてはならないということです。私たちはともすると恵みを忘れるからですよね。皆さんの中でどれだけ自分がかつてイエス様によって救われたその喜びをなお持っている人がいるでしょうか。どれだけあの時の喜びをなお維持しているでしょうか。私は高校生の時にね、大阪から岸和田というところ、あ、大阪岸和田から北海道にですね、家族の転勤というか治安転勤で家族で引っ越すことを通してですね、神様を信じたんですね。教会にちっちゃい頃からこう行ってたわけですけども、いまいちその神様が本当かどうかっていうのが確信が持てなかったんですね。自分はたまたま教会クリスチャンホームに生まれ育ったからキリスト教の神様が本当だって思ってるだけなんじゃないだろうか、仏教徒の家に生まれれば仏教が本当だと思うし、他の神様を信じる親のもとに生まれたらその宗教が本当だと思うんじゃないだろうか、本当にキリスト教が真実の神様と言えるんだろうかっていうのがこう確信が持てなくてですね、でもこの罪とか地獄とかそういうことは理解していたので、あ、今死んだ僕は地獄行きだなっていうことでこう恐れ、時々ですけど、しょっちゅうではないんですけどね、時々あふと死ぬのが怖くなって恐ろしかった、あ、そういった少年青年時代でしたね。そして高校生の時に父の転勤で札幌に行って、そしてキャンプに参加して、そしてその人たちにこう釣られてですね、まあ、最初はもう全然こう賛美とかもしない人間だったんです。もう礼拝に行ってもこう賛美歌歌うのがもう大嫌いでですね、うわこれ4番まであるとか思うとね、こう立ってるのが嫌だったんですね。でもう礼拝ちゃんずっとこんな感じで 寝てたんですね、まあ、親に無理やりこう引っ張られて教会行ってたようなところだったので、もう本当に、教会が嫌だったわけです。ところがそのキャンプを通してみんなに釣られて神様を喜んでね、こう賛美したり、また神様の素晴らしさを証しするのをこう喜ぶようになったわけですね。その時の感動喜びですね、それはずっと続かないんですよね。やっぱりこうキャンプが終わってしぼんだり、あるいは洗礼を受けてしばらく経つとその喜びが衰えていくわけですね。そして神様の恵みから離れていく、自分の力に頼って生きていく、あるいはこの世の力によって歩んでいこうとする弱さが私たちにはあるんですよね。それに対して今日聖書は警告しているわけです。あなたを本当に救うのは神様であるということです。そのことを忘れてはならないということですね。もう一つここで、覚えておきたいこと、それはサムエルがくどいぐらいに主を恐れ主に仕えなさいってね、何度もここで語っていることですね。14節そして20節ですね、そして24節と3度同じようなことをサムエルは民に語っています。なんでこれこんなに何度もくどく言ってるかっていうと、サムエルが心配していること、それはイスラエルの民が神様の恵みを忘れてね、神様から離れていってしまうんじゃないかっていうことと同時にですね、これから王様になるわけですね。王がこの国を支配するようになると、王様がね神様の方を向いてるうちはいいんです。それが14節ですね、あなた方を、あなた方もあなた方を治める王もあなた方の神主の後に従うならそれで良いっていうのは、あなた方の王様もちゃんと神様の方を向いてるならそれは大丈夫です。だけど王様が神様から離れた時に本当にあなた方は大丈夫ですかっていうことをサムエルはここで心配しているわけです。 聖書の言葉はこうしなさいと語っている。でも王様は全く反対のことを命令してきた時、あなた方はどちらに従うのか。神に従いなさい。神に従わなければあなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされますよということをサムエルがここで語っているわけです。現実にこの後イスラエルの王様は神様から離れていくわけです。神様に立ち返っていく王様もいましたけども、ほとんどの王様は神様から離れていって、そして民はその影響をまともに受けていくわけですね。そして25節で、あなた方が悪を重ねるならあなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされるというこの警告はイスラエルに見事に実現したんですね。サウル王がこの後死んでいきます。そしてその後随分経ってからですけども、イスラエルの国もバビロンやアッシリアの帝国によって滅ぼされていくわけですよね。それはなぜか、それは神よりも王を尊ぶようになったからですね。だからここでくどいほど主を恐れなさい、王様を恐れるんじゃなくて神様を恐れ、神様に従わなければならないということをサムエルは教えているわけです。皆さんどうでしょうか。皆さんは何を一番恐れているでしょうか。皆さんは何に従って歩んでいるでしょうか。会社の上司がですね、キリスト教と沿ったことを命令してくれているうちはいいんですよ。だけど会社の上司が聖書に反することをあなたに要求してきたときに問われるわけですよね。今日聖書がサムエルがくどいぐらいに語っていること、それは主を恐れ、主に仕えよ、主に従いなさいということです。国家権力があなたに対して聖書の要求通り命じているうちはいいですね。ほとんどの憲法は聖書の教えと同じこと言ってますよね。盗んじゃいけない、人を殺しちゃいけないね、関与してはいけないってね、ちゃんと聖書が教えていることとほとんど同じことを、日本国憲法もそうですけども、多くの、国家権力はそれを推奨しているわけですね。ところがそうでないことを国が命じたときに、ね、韓国に行って韓国の人を殺しなさいと命じられたときに、あなたはどうするか。主を恐れ、主に従いなさいと今日聖書は語っているということですね。非常に難しいことですけども、ね、でもそれがその国を本当に救うことになるということですね。そのことを今日聖書から覚えたいと思います。第2に移りたいと思います。先ほども少し触れましたイスラエルの歴史6節から11節に書かれている神様の救済史についてですけども、ここで8節でヤコブすなわちイスラエルの民がエジプトにいた時に、そこで民は苦しんだんですよね。で神様を助けてくださいって叫んだ時に、神様はモーセとアロンを使わしてこのイスラエルの民をエジプトから救い出してくださったわけですよね。これ有名な聖書の場面なので皆さんよくご存知だと思います。9節ご一緒に読みましょう。3、はい。ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハゾルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦いを挑まれたのである。ところが彼らは彼らの神主を忘れたんですね。神様の救いの恵みを忘れたんです。自分が 滅びに向かって歩んでいた。しかし神様によって探し出してもらって救い出してもらった、その恵みを忘れるんですね。そして偶像に仕えた結果苦しみに遭うわけです。10節もご一緒に、3、はい、彼らが私たちは主を捨てバールやアシュタロテなどに仕えて罪を犯しました、私たちを敵の手から救い出してください、私たちはあなたに仕えますと言って主に叫び求めた時、彼らが自分たちが本当に罪を犯したことを認めてですね、神様私たちが悪かったです、どうか救い出してくださいってね、神様に叫び求めた時、十節もご一緒に、三、はい、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった、それであなた方は安らかに暮らしてきた。神様はエジプトでイスラエルの民を救われたんです。しかしその救いの恵みを民は忘れたんです。それでまた苦しい目に遭った時に神様は助けてくださいと言ったんです。そしたら神様はまた助けてくださったんだということですね。これがこの箇所で語られていることですよね。同じことをその順節以降でも聖書は教えているわけです。あなた方がアモン人の王に攻撃を受けた時に、あなた方は神様の御心を大いに損なって罪を犯した、ね、神様が本当の王様にあるのにその王様を退けて人間の王を求めたってことですね。これに対してまたこうサムエルがこう奇跡を起こしてですね、雨、雷と雨を、季節外れの雷と雨を降らせた時に民はまた恐れてですね、19節で、あなたのしもべどものためにあなたの神主に祈り、私たちが死なないようにしてください、私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。で、彼らはここでもまた自分の罪を認めて、神様許してくださいって、ここでサムエルに取りなしの祈りを願うわけです。それに対してサムエルは答えるわけですね。恐れてはならないということ、そして神様に従いなさい。そして22節です。ご一緒に読みましょうか。3、はい、誠に主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない、主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。かつてイスラエルがそうであったように、今もなお神様はあなた方を捨てないということです。これが今日聖書が私たちに語っているメッセージですね。いいですか。神様というお方はご自分の民を決して捨てることはないということです。そう聖書が約束しているということですね。これもまたサムエルがイスラエルがいよいよ王政になっていく中で語っておきたかったことですよね。これからあなた方はどんなに辛い目に遭うかわからない、でもこれだけは忘れてはいけないよ、それは神様はご自分のためを決してお見捨てにはならないということです、ね、では25節にある、あなた方が悪を重ねるならあなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされるというのはどういうことなのか、神様に捨てられたんじゃないですかという疑問がこう湧くわけです。そして現実にはこのさっきも言ったようにバビロンやアッシリアの手によってイスラエルは滅んでいくわけですよね。一体どういうことか、まあ、パウロという人がローマ人の手紙の11章でね、このことについて少し書いてみますね、ちょっと見ましょうか。ローマの11章、ちょっと開ける方だけで結構ですから、はい、聞いててください。ローマの11章の1節でパウロという人がこういうふうに言ってますね。 すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。神様はパウロというのは異邦人にね伝道していた人ですね。イスラエル以外の人たちにイエス様の十字架の福音を語って、たくさんのこう教会を作っていった人たち人ですね。でもここでパウロはローマに住むユダヤ人あるいは異邦のギリシャ人とかローマ人のクリスチャンに向けて書いているわけです。神様はイスラエルの民を退けたのか？絶対にそんなことはないね。ローマ人への手紙の11章の29節にこうあります。神の賜物と証明とは変わることがありませんね。同じこと言ってます。神様はご自分の民を捨てるようなことはないということです。じゃあなぜイスラエルは滅びたのか？それはいいですか、神様が私たちを捨てるようなことは絶対にないんです。ですが私たち人間の側が神様を捨てることはあり得るということですね。放蕩息子がそのことをよく表していると思います。放蕩息子の物語がね、ルカの福音書の15章に書かれていますけども、父親の財産相続財産を先にもらって父親のもとを離れたわけです。ある意味で父を息子は捨てたんです。もう父とは縁を切って自分は全く父親とは関係ない人生を歩んでいこうとしたわけですね。しかし彼は本当に苦しみにあった時に自分の非を認めて、ああお父さんのところに帰ろう、もう息子にはしてもらえないかもしれないけど雇い人を一人にしてもらおうって帰っていった。お父さんはどうしましたか？喜んで彼を迎え入れて抱きしめて口づけしたって書いてますよね。つまりお父さんは決して息子を捨ててないんです。捨てたのは息子がお父さんを捨てたんですよね。もしあの放蕩息子さんがあのまま父親のもとに帰らなかったらどうなってたか。神様はその子を捨ててはいないんです。毎日いつ帰ってくるかいつ帰ってくるかと門のところに立って待ってたわけですよね。でも息子が帰らない限り息子が救われることはなかったわけですよね。これが神がその民を捨てることは決してないという言葉の真理ですね。いいですか、あなたが神様を捨てることはあっても神様があなたを捨てることはないということです。あなたがどんな罪を犯してどんなにもう教会に行くことはできないと思うようなそういったことをしたとしても、また世界中の人がお前はなんとひどいことをしたのかと、あなたのことを蔑み呆れ返りあなたの罪を許してくれなかったとしても、いいですか、神様だけはあなたを必ず受け入れてくれます。神様は決して捨てないということですね。あなたが立ち返るなら神様はあなたを許し受け入れてくださるということです。少し前も話したかもしれませんが、私はジャン・バルジャンのお話ですね、ビクトル・ユーゴーのレ・ミゼラブルっていう物語がこう大好きなんですね。それはこの特にこの罪の告白っていうことに関してすごくこう共感を得たんですね。このジャン・バルジャンっていう人、有名な話だから皆さんよく知ってると思いますけども、若い時にですねある小さな罪を犯したんですね。そのゆえに刑務所に、フランスの刑務所に入れられて囚人として一生を過ごさなくてはならなくなったんです。だけど彼はうまいことそこから脱出するんですね、刑務所からね。そしてある自分のことを全然知らない町に行って名前も変えて、そしてそこでこう本当に誠実に生きるわけです。罪を悔い改めて自分がしたことが愚かだったということを認めて、彼は この誠実に正しくコツコツと生きていくわけです。そうするとそれが評価されてその町の市長になるんですね。でもあの人は素晴らしい人だってジャンバルジャンっていう名前じゃなくてちょっと偽名忘れましたけど、そのなんとかさんっていう人はもう素晴らしいっていう、で本当に貧しい人たちをこう寄付したりして助けていくような、自分の富を他の人たちにこう流すような、そういう素晴らしい市長になるわけです。ところがですね、彼にはこう脱獄したっていうこの経歴があって、それを隠していたわけですよね。である時こうニュースが入ってくるわけです。あの時何十年前か忘れましたけども、脱獄したその人がついに捕まった、そしてその人はギロチンの刑で死刑に遭うって、それを聞いた時ジャンバルジャンは平安が今まであったんだけども急に平安を失うんですね。ああ、その捕まった人っていうのは本当にみんなから憎まれて嫌われてるような人、俺かも返してきたような人なんですね。もう生きてる価値がないってみんなに思われてるような人なんです。だからジャンバルジャンはその人が死のうと別に黙っとけばよかったわけです。でも彼の心は乱されたんです。なぜかというと明らかに自分の濡れ衣で彼が捕まったからですね。その人が死んだ方が、自分が生き残った方がこのフランスの国にとってははるかに有益なんです、ね、みんなから慕われているし力も富もあるから、ま、もっともっとフランスの国に貢献して貧しい人たちを救うことが自分にはできるんです。だけれども彼はすごい、ここあのユーゴさんちょっとあのしっかり書いてるんですけど、こう葛藤するんですね。言うべきか言うべきでないかっていうことで揺れるんですね。最終的にユゴさん、ジャンバルジャンは自分がやったんだ、自分は実は昔、あの泥棒の罪を犯して刑務所に入って脱獄していたんだ、それを今まで隠していたんだ、それはその罪を犯したのは私ですっていうふうにね告白して、また刑務所に入っていってしまうというくだりがあるんですね。皆さん知ってるでしょうかね。その時にジャンバルジャンという人はこう語っているセリフが、私本当にあそうだなと思ったんですけども、世界中の人が私を見捨てても、これで神様は私を決してお見捨てにはならないと彼は信じたんですよね。世界中の人が呆れ返って、あの立派な人があんな悪いことをしていたのかとあざけろうとも、神様だけは私の味方になってくださる、私はその方が良いと言って彼は罪を告白していったんですよね。ヨハネの手紙の第一にこうありますね。誰でも自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪からあなた方を清めてくださいます。罪を認めるなら、神は絶対にあなたを見捨てたりはしないということです、ね、法と息子が罪を認めた時に帰ったら、父親は罪を問いませんでしたね。お前はなんとひどいことをしたのかとは一切言わなかったわけです。ダビデもそうですね。ダビデも何度か失敗しましたね。神様の恵みを忘れて罪を犯しましたけど、彼は罪を認めたんですよね。神様許してください、立ち返る時神様は何度もダビデを許したわけです。今日聖書が私たちに語っていること、それは神様はあなたがどんな罪を犯しても、どんなに神様の恵みを忘れても、大いに神の御心を損なったとしても、神はあなたを決して捨てないということです。そのことを忘れてはならないとサムエルはイスラエルのために語り続け、そして私たちに語っているわけですね。 この言葉がサウル王に届けばよかったんですけどね、サウルには届かなかったんですね。非常に残念ですね。神様、サウルは最後まで神様を立ち返るのを拒んで死んでいったわけです。私たちは神に立ち返りたいんです。あのイスカリオテのユダであってもイエス様を裏切ったユダであっても、もし神様許してくださいって神に立ち返っていたら、神は絶対に捨てないというこのサムエルの言葉を信じていたら、彼は救われていたでしょうね。私たちはこの神の許しを最後まで信じていきたいと思います。最後短くお話しして終わります。神様は決して私たちの罪をこう許さないわけではない。ちょっと分かりにくい言い方しますね。神様は必ず私たちの罪を許してくださる、ね、私たちを決して見捨てません。聖書には何度もそういう箇所が言葉が書かれてますね。申命記にも吉書にも書かれてますね。イザヤ書にも書かれてます。私はあなたを決して捨てない、神あなたを見放さない、あなたを見捨てない。なぜかということです。なぜ神様は私たちを見捨てないのか、なぜご自分の民を決して捨て去らないのか、なぜイスラエルの民を神様は決して見捨てないのか、なぜだと思いますか。理由があるんですね。そのことも今日の聖書の箇所は私たちに教えてくれています。サムエル記の12章23節お読みしましょうか。3、はい、私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。サムエルはここで神の許し、神の恵みを22節で語った後、23節で私もまたと語るわけです。主に祈るのをやめて罪を犯すことなど絶対にできない、ね、逆説の逆説で分かりにくい言い方してますけども、ストレートに言えばあなた方のためになお私は取りなし祈り続けますよって言ってるんですよね。なぜイスラエルの民が許されるのか、それは神様が寛大で寛容だからではないんです。神様が優しいからではないんです。まあ優しいんですけども、それだけではないんですね。なぜ神がイスラエルにこれほど繰り返し犯し続けるイスラエルの民をなお許し続けるのか、取りなしの祈りがあるからですね。サムエルはここで彼らのために取りなすから彼らは許されるんですね。詩編の106編というところを開ける方は開いてください。詩編の106編19節から23節までをお読みしたいと思います。詩編の106編ですね、お聞きになってくださっても結構ですので、耳を傾けてください。これは出エジプトの民がですね、偶像の罪を犯した時にの情景を詩編の記者が改めてこう書いている場面ですね。お読みします。詩編106編の19節から、彼らはホレブで子牛を作り鋳物の像を拝んだ。こうして彼らは彼らの栄光を草を食らうお牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を、ハムの地では苦しい技を、アシの海のほとりでは恐ろしい技を行われた方を、それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見前の破れに立たなかったなら、 どうなっていたことか、なぜイスラエルの民が許されたのか、神は彼らを滅ぼそうと言われたんです。しかしなぜ彼らは許され続けるのか、なぜ神様は決して民を見捨てないのか、それには理由があります。その理由は彼らのために取りなす人がいたからです。破れに立っていなかったらどうなっていたことか。モーセがいなければイスラエルの民は滅んでいましたね。サムエルがいなければイスラエルの民は滅んでいました。そしてイエス様がいなければ私たちもまた滅びるわけです。ローマ人の手紙の8章の中にこういう御言葉がありますね。8章34節ですね。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。これパウロが言った言葉ですね。罪に定めようとするのは誰ですか。小島兄弟を罪に定めようとするのは誰ですか。人間は罪に定めることがあるかもしれない。でも死んでくださり蘇られたイエス・キリストが神の右の座に立って小島を許してやってくれと神に取りなし祈ってるんです。私では死んでもいいから彼のことは許してあげてほしいと神は取りなしてくださってるんです。だから私たちは許され続け、から私たちはなお神の民であり続けるんですね。なぜ神がこれほどに私たちを許しまた受け入れ続けてくださるのか、それは取りなし手がいたからですね。ソドムとゴモラに住んでいたロトとその家族がなぜ救われたのか、アブラハムが取りなしたからですね。アブラハムがいや、その中に10人でも正しい人がいたら、神様その町を滅ぼすのはやめてくださいって神の前に取りなしたゆえに、ロトとその家族はソドムとゴモラの滅亡から救い出されたわけです。モーセが取りなしたから、アロンやそのイスラエルの民は救われたんです。イエス様の取りなしによって私たちもまた許され続けているんだということです。そのことを最後に覚えたいんですね。私たちは何の条件もなく許されているわけではない、何の犠牲もなく許されているわけではないんだということです。私たちのために取りなしてくれている方がいる、それはイエス様ですね。そして私たちの愛する兄弟姉妹もそうですね。私たちの知らないところで私たちのために取り出している方がいるんです。私たちが会ったこともない日本の教会の兄弟が姉妹がこの教会のために取り出し祈ってくれてるんですね。私たちはよく知らない日本のある人が私たちのために祈ってくれている、あるいは私たちよく知ってる私たちの家族や友人が私たちのために取りなしてくれている。それによって私たちは許され続け、神の民とされ続けているんだということを最後に覚えたいんです。そして私たちもまたその取りなし手として召されているんだということも覚えておきたいと思います。私たちが祈らなくてはあの人この人は滅びるんだということです。私たちが祈らずして誰がこの国のために祈るんですか。教会が祈らずして誰が私たちの隣人を救うんですか。イエス様の恵みを覚えて私たちもまた、ね、取りなすものでありたい、ね、イエス様こう言われましたね。しかし私はあなた方に言う、迫害するものを愛しそのもののために 鳥なしに祈れ、ね、私たちはそのようなものと召されていることもまた覚え、鳥なし合う、そのような意味をしていきたいと思います。一言お祈りをします。天のお父様、今日もあなたの御言葉を共に味わうことが許されてありがとうございます。私たちの気づくと気づく気づかないとにかかわらず、言いようもない深い無益によって、あなたがいつも私たちのために取り出してくださっていることを感謝します。そして神様ご自身が私たちをそのような取りなし手として期待してくださっていることも覚えて感謝します。どうか私たちがこの世界のために、日本のために、天皇のために、安倍さんのために、また私たちの上司や職場の友人や家族や子供たちや、また両親のために取りなし祈る、そのことを忠実に行うことができるように、神様助けを与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。 アーメン。